皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、大西学院大学経営学部教授、中野保です。
ライフスタイルコンサルタントの柴田香織です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。コンチキチンの京都にやってまいりまして、もうコンチキチンの、浴衣姿の今日はね、はい、カオルさんなんですけれど、いかがですか浴衣。
もうでもここのところ出かけるときはほとんど浴衣で、はい、
立ち上げたんでしょ京都、うん、
そうなんです。京都着物コスチューム協会、一般社団法人で立ち上げさせてもらいまして、まあ昔って普段に本当に着物とか浴衣とかね着てらっしゃったのに、今って本当に着られてる方が少なくて、で私でもそうなんですけど、着物着るってなるとわざわざ着る、やっと着るみたいな、そういう形でなかなかこう重い腰を上げるみたいになってしまうので、で実際しょっちゅう着ていらっしゃる方って、例えばお茶されたりとかね、こう必要な方は多分聞き慣れてらっしゃると思うんですけど、こう他の一般の方ってなかなか着る機会がないので、すごくなんかもったいないなと私自身も思いますね。
祇園祭りがあるんで、ね、着物を着てる浴衣着てる人多いんですよね。
割合ね、
多分ね京都の人よりかどっか観光で来てる、ね、他の人の方が多いと思うんですけどね。
そうですね、なんか今レンタル着物屋さんがすごいやっぱ流行ってまして、で聞いたらやっぱり観光客の方、海外の方っていうのがすごい多いので、皆さんやっぱり着たいなと思ってらっしゃると思うんですよね、うん、でそれがもっともっとなんか普段着として着れる環境を作れたらいいなと思いまして、うん、たくさんそういった着れる機会イベントとかを、まあ、毎月月に1回以上はやっていきたいなとか、あとやっぱりそのいい着物ももちろん残していきたいですけど、昔のように昔って本当に普段着で着てはったでしょ、うん、普通に、はい、で寝巻きは浴衣みたいな、うん、あんな感じで気軽に着れるね、洗える浴衣だったり着物だったり、なんかすごく着やすいものだったり、そういったものもどんどん提案してって、本当身近なものになれば、なんかもっとこう京都の良さ、そういう着物の良さを知ってもらえるんじゃないかなと思って。
柴田香織さんはイノベーターだね、今日7月14日っていうのはフランス革命の1789年という非常に覚えやすい789だからね、
789、
うん、でそれから産業革命がやっぱりね、工業化、今の工業製品なんかはもうほとんどその時代に生み出されたものでね、世の中がコロッとこう変わっちゃうというね、まあ、革命っていうのは上のものが下になり下のものが上になるっていうことなんだけれど、うん、今も世の中こうねちょっと騒がしくなってるんだけれど、うん、今日のテーマとしてはね、革命とまではいかなくても、まあ、イノベーターというね、
はい、
イノベーションを起こす京都に、やっぱりそのイノベーターとかイノベーションというのは非常にふさわしいと僕は思ってるんですよ、うん、よく京都はね、古都古い都と言われるけど、古いっていうことは新しいっていうこと、新しいことがいっぱい起こってたから古くなるわけで、そんな話いかがですか、
うん、イノベーターという革新っていうの、革命っていうのは社会的な革命と経済的な革命で、うん、今イノベーターというのは経済的な革命で、うん、マルクスの唯物史観でいくと、やっぱり経済が、お金がその社会構造を変えるという、やっぱり人間というのはマルクス曰く、まあ、お金で動く動物であると、でそれがやっぱり革命の原動力に、うん、まあ、なるというような思想なんですけどね、まあ、それは正しいかどうか分からないですけれども、うん、で京都ってね、今昨日も祇園祭りでこう
鉾
を、ね、はい、見たら、それこそペルシャの絨毯とか、ね、本当にまあ、イスラエルのユダヤの方から来たようなね、そういう飾り付けがあるのを見たら、うん、京都人でこの昔からイノベーターというか、うん、常に新しいものを求めてるのがね、僕革新こそ京都やと思うんですね。
そうですね、でだって維新革命は全て この辺で起こってるんやからね、うん、
決して京都は保守ではないと思いますね、
うんうん、柴田さんはいかがですか。
そうですね、まあでも保守的な部分も実際はたくさんあると思うんですよね、はい、でも それはやっぱり伝統というか文化を守りたいっていう気持ちがあると思うんですが、それもすごく大事ですが、私はその、まあ、今この着物コスチューム協会もそうですけど、守っていくためには革新も大事っていうね、うん、その例えば着物で言えばもちろん伝統のものを守り継いでいい着物っていうのも知ってもらうのも大事ですけど、それだけをやってたら結局まあ着物離れになって、その若い人とか海外の人にもなかなか着てもらう機会が少ないと。それならばどうしたらいいかって、やっぱり入り口をどんどん増やしていってあげることかなと思いますし、うん、その入り口にその伝統的なものもいいんですけど、さっき言ったように着やすいものをどんどん提供して、こういう着物の着方もあるとか、こういう着物もあるとか、それはもしかしたら古い方からしたらちょっと斬新でおいおいって思われることもあるかもしれないんですけど、そういうこう21世紀の着物ってイメージも込めて着物コスチューム協会ってしたんですね。でもそうやって入り口を増やしていくと、例えば着物とか浴衣に興味なかった人が興味を持ってくださり、そっからどんどんハマっていった人は、ああじゃあ着付け習おうかなとか、もっといい着物を着たいなとか、ね、そうなると思うんです。今とかまず着付けとか言われると、もう無理無理無理とか言って初めからこう拒否反応する人も多いと思うから、そういった意味で私は最終的にやっぱりいいものなので、伝統的なもの、本当にいい着物を残していきたいがゆえに、なんかそういった革命を起こしたいなっていうふうに思うので、やっぱり両方が大事かなと思いますね。
そうですね。僕はまあ、社会学者ではないんだけど、社会学徒としてはね、人の心がそのことによってね、イノベーションによってどんなふうに変わるのか、ついていけるのか、ついていけない人もやっぱりたくさん出すのか、あるいはついていけない人は遅いなりにもなんとなくついていけるいい社会になっていくのかっていうことにね、興味があるんですよね、うん、それでだから今着物っていうものがどんなふうに見直されてるかっていうのは難しいと思うんだけど、破壊的イノベーションっていうね、うん、要するにその自動車だったら自動車という固定観念があるみんなが常識やと思ってる、うん、このエンジン部分を取っ払ったらどうなるんだ、うん、これ自動車かないやだからその代わりに電気入れたらいいやないかと、うん、電池入れたらいいやないかと、その辺がイノベーションになってくるわけでしょう、うん、だからそういった意味でね、着物、まあ、今は本当にそれはツバメさんが飛んでる、ね、柳に、それも柳もですね、緑っていうんじゃなくって、うまく帯は緑にしてらっしゃるんだけど、青い色とそれから紅色のね、柳のもうなんていうんですか、模様の、
そうですね、
ね、浴衣、はい、うん、よくお似合いなんですけれど、そういうそれも非常に斬新なデザインですよね、うんうん、
アロハシャツ着ておられますけど、アロハシャツっていうのはなんか京都の着物から着てるっていうふうに、ね、まあ、聞いたんですよね、うんうんうん、僕はスーツとかね、こう生地が好きなんですね、はい、着物ってまさにこう生地を買って、うん、そこでスーツ作るとき、僕がオーダーで作るときに、なんかそれが形でなくって生地から入るっていう考え方、うん、着物もそうでしょ、
そうですよね、うん、
まさにアートというかね、うん、アロハもそうだし、うん、でそれがみんないろんな自分の個性出せるその、うん、アートの塊が着物であって、特にこう夏涼しく感じますからね、クールビズというけど、着物こそクールビズですね、
うんうん、意外と私も今日すごく日差しも強いし暑いんですけど、うん、なんか浴衣はすごい着やすいっていうか、そんな暑苦しくないんですよね、で、うん、やっぱりしんどくないってよく言われるんですけど、うん、やっぱり着慣れてくると全然楽になったりとか、うん、でもこれでタクシーに乗るとね、うん、何かあるんですか、パーティーですかって聞かれるから、京都のタクシーの運転手さんでもそうやって言わはるってことは、あ、まだまだだなと思ってね、
安くなるんでしょ、着物着
たら、うん、安くはなるんです、うん、でも乗ったら、え、今日何かあったんですかって絶対言われるんですよ、
京都でも言われる
んだから、ね、そうだから、うん、いや何もないけど、うん、夏やし普通にお出かけご飯食べるのに浴衣なんですって言ったら、うん、何かあるかと思いました、だから京都でさえそういうふうに思われるってことはやっぱり着る人が減ってるんだなと思う、
増えてるの違う若い人、うん、まあ、毎年祇園祭がこの季節は増えてると思うね、
でもみんな結局祇園祭とか花火 以外はもう着ないから、
まあね、だから花火がね若い人たち、ね、
だからなんかそれはもちろんですけど、そうじゃなくって普段ちょっとみんなで遊びに行くとかご飯行く時もなんか
着物でという、ね、
感じのスタンスもあればいいのになーってちょっと最近思うんです。
着物ってやっぱちょっと重いというか、その不便っていうのあるでしょ。その不便っていうのをもし問題解決できたら、みんな着物を着ると思うんですけれども、うん、
はい、
それは どうすればもっとシンプルにね、
そうですね、多分ね、みんなに何が嫌っていうふうに言うと、大体一番に出てくるのは多分着付けなんですよ、うん、着るのが邪魔くさ、だから着物より浴衣の方が着る 人口が多いのは、うん、やっぱり着物よりも着やすい、 楽にみんな着れるからだと思うんですよね、うんうん、だからそのあたりをもっとこう、こうやったら簡単に着れるよっていう、浴衣やと本当簡単に着れるんで、そういうことをこうみんな難しいって思う固定観念を、そうじゃなくってっていう、もっとワンポイント教えてあげれたらいいと思うし、うんうん、まあ、将来的には本当にパッと見わかんないけど、簡単に着れるっていうものも、そのさっき言ったように、着物の文化としては、えっていう感じですけど、うん、入り口としてそういう、着物があってもいいのかなというふうに思いますね。う
ん、ね、柴田さん、スティーブ・ジョブズは、まあ、コンピューター、スマホっていうのを革命を起こしたように、はい、シンプルに、デザイン性ね。はい、僕ね、着物の スティーブ・ジョブズの感覚で、シンプルに簡単に着られて、うん、もっとこう便利なね、うん、ものを誰かが作れば、それこそ着物協会っていうかね、今、うん、
でも本当そう思います、ね、そう思います。
うん、それなんかあればいいですね。
そうですね。Facebook で柴田さんがね、うん、今日は、着物や言ってね、浴衣や言っておっしゃったんで、うん、僕も今日本当は着てこようと思ってたんです
よ。あ、よう似合います、
はい。いやいや、それでだけどこれ浴衣やったらね、割合着やすいし、はい、それから汗になっても、うん、簡単にね、クリーニングに出せて、うん、それで浴衣 のクリーニングって安いんですよ。だけど冬の着物とか言うと ね、
重いね、
これはねちょっと洗濯代がね、うん、かかるなという、
ロイヤルとかね、特別のあれでやらんとダメやし、うん、
そうなんですよね、うん、だから今、うん、その洗える着物がやっぱすごい、
あ、やっぱり、ね、
流行ってて、はい、うん、なんでそれも多分昔からのこうずっとやってらっしゃる方からしたら邪道っておっしゃる方もやっぱりたくさんいらっしゃるんですけど、でも実際そういうもののニーズがたくさんあるっていう現実も受け止めていくことが大事かなと思うんですよ。だから私、うん、両方必要、さっき言ったけど、うん、本当にいい着物で、例えば高いもので本当洗うと大変、でもそういったものがすごく伝統文化の元々のやっぱりものかもしれないし、うん、でも普段着るには洗えるね、着物、そういったものをユージュアリーに普段にデイリーに着ていくっていうのもあっていいと思うし、そういうののこう両方を受け入れるっていうか、うん、ね、私は大事やと思う。
おばあさんの代からずっとね、うん、お母さん続く、代々続く
着物
と ね、もう一つは浴衣っていうのは本当にね、うん、まあ、ユニクロ的というかね、
カジュアル、
カジュアル で、うん、ですごくもう最新型のイノベーティブなマテリアルでね、うん、そういうのね、浴衣ができればいいですね。
うんうん、本当そう思って、うん、なんかいろいろ企画してるんですよ、こうしたらいい
な、なんかあるね、すごく面白いです。なんかマーケティングのなんかあるように気がし、あるね、
絶対。で、私がこうやって協会を立ち上げたことによって、私はもともとその着物協会の人間じゃないから、
着物業界のね、
そう、着物業界の人間じゃないから、うん、その
こそ、うん、
できることっていうかね、
なんかそういうこと、
しがらみが、
うん、何もしがらみがないから、うん、その、うん、何も言われることもないし、うんうん、あと逆に私がやるからこそ全然違ういろんな業界の人がコラボして、こういう面白いことできないかなってやっぱ声かけてくださることも多いんで、そういう意味ではちょっとイノベーションというか、ちょっと新しいいろんな試みをやっていきたいなと。だけど誤解してほしくないのは、その伝統文化を否定して新しいものに 100% 行くんじゃなく、そういう新しいものとして捉えて、そのまあコスチュームっていう名前も入れたんですけど、でもそれが最終的にやっぱり伝統文化というふうにつながっていって、まあ、やっぱり着物という文化自体が幅広く残れば、それが一番ベストだなと思うん
ですよ。僕の好きな弁証法ですね、第三の道っていうかね、うん、はい、今の伝統的なものと新しいものを組み合わせて、それでアフヘイベンで一歩上げて持っていくというのがね、重要ですね。
僕もね、 中野先生も日本酒が好きなんですよ、はい、でそれで日本酒も若い人たちは飲まないっていうけれど、うん、若い人の中にどんな風にして浸透していくんかなとかね、そんな興味もあるし、このイノベーターというね、うん、イノベーションを、うん、京都と着物いうのは絶対合うと思うんですよ。僕は学生時代に、うん、袴とね、あれとおじいが歌いやってたからね、うん、そんなあったからね、それ借りて高下駄で京都歩いたりねしてたんですよ、うん、あそんなんなんとなくこうみんな違和感なく、うん、受け入れてくれてね、腰に手拭い巻いたりしてね、昔の学生あんなんだったんだろうなと、うん、なんかそんな話後半もちょっと、
う
ん、
はい、
アイデアを
そのまま行きましょう、はいはい、そしていつものようにブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェ真空タンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。
ライフスタイルコンサルタントの柴田薫です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今日は革新、フランス革命のね、うん、7月14日ですんで、そんなお話をしてるんですけれど、さあどうなんですかね、着物を普及させる、あるいは日本酒を普及させるとか、うん、はい、いろんなね、伝統文化に根ざしたものっていうのが、うん、壊されていってる。だけど、うん、やっぱりそれが懐かしいというか、
う
ん、やっぱり生活にね、僕は暦がね一番気になってるんですよ、
うん、
西暦に直してね、太陽暦って言われてる、うん、あんなのね自分の生理に合わないんですよね、うん、それよりお月さんの満ち欠けの方が15日言うたら必ず満月で、うん、要するに昔は電気とかそのない時代だからね、うんうん、だからその方が分かりやすい。盆踊りもそうですよね、15日に満月やからみんな明かりで、うん、踊ることができるわけでしょ、集って。そんなものがねどんどん失われてるっていうのがね、どうも悲しいなというか、なんかその文化文明って言うけれど、なんか逮捕してるんじゃないかなというね、うん、ことも。
まあ、京都の話で京都って革新で革命的なね、イノベーションの京都ですけれども、僕は京都が世界で観光都市、ね、
人気
ナンバーワンで、ね、ニューヨークのなんとかレジャー&トラベルですね、
連続ね1位になりました、ね、になったと、はい、
で僕その、まあ、そのニュースというのを知った時に、うん、四条大橋から北に向かって夕方写真撮ったんですね、はい、そしたら、ね、何もないんですね、
うん、
四条大橋って言ったら京都のど真ん中ですよ、ど真ん中でニューヨークと全く違ってビルもないし、うん、これが世界一観光都市って聞いた時に本当にねすごいなって思って、鴨の町名の、行く川流れは絶えずしやったかな、行く川の流れは絶えずしてね、はい、元の水にあらずという言葉あるように常に京都は流れてる、川が流れてるけど、うん、元の水にないというけれども、革新というのは常に流れて流れて、うん、だけど回り回って元に戻るっていうのが僕は革新だと思うんですね、イノベーな革新だと思う。で僕はね1920年30年代のスーツもそうだし、ボロサリーノの帽子もそうだし、メガネもそうだし、
パイプも
限りなくね 僕はあのそのサスペンダーも好きだし、まさに僕の過去は最近20年代30年代を
求めてアルカボネの
アルカボネねでその時代の映画見たらみんなかっこいいんじゃないですか、日本の昔着物着て帽子かぶってる人とかでね、車にしてみてもね、今の車よりか絶対デザインは昔の方がいい、
本当に車好きな方って昔の、
T 型フォードとか ね、 絶対ね、まあ、あれは大衆車だけれど、
はい、なぜそんなね退化したんでしょうかね、デザインに関してはね、思いません、服もデザインも昔の方がいいっていうのは、実はイノベーションでどんどん進んでるように思ってるけれども、機能を追求してると思ってるけども、アーツの面においては僕は退化してるように思うんですよ、
アーツというか、うん、頭の中身もそうじゃないですか、
中身もそうですか、
うん、だって2000年前の、うん、それから2500年前のギリシャとか、うん、ローマとかあの時代の方がね、うん、よっぽど哲学者が いっぱい現れたしね、うんうん、なんかこういうその文明の利器と言われてるものに、うん、騙されてるんじゃないかなというね、うん、それも、まあ、一番 の、 あの近年 の、うん、あのイノベーションっていうとやっぱりコンピューターですよね、うん、0と1のデジタルで世の中が動くようになってしまう、うん、非常にいいこともあるけれど、ちょっとなというね、うん、人の心っていう面からも、うん、みんななんかスピードスピード言われて、うん、僕はあのアメリカでねエジソン大好きなんですけれど、すごい発明をねたくさんしたエジソン偉いなと思うんだけど、彼が白熱灯を、何十時間も持つように、それでニューヨークの街を明るくした、これはなるほどうわー言って拍手ものだけれど、夜ってやっぱり暗い方がいいよなという、そう思いませんか、
うん、いいかも分かんないですね、
まあ、ろうそくというかね、あの日本人は夜明けとともに太陽が昇ったら働き始めて、沈んだらみんな銭湯行ってゆっくりしたわけでしょ、それが夜までなんで働かんといかんかっていうね、そんな風に考えるんですけどね、イノベーション
そうですね、イノベーションって回り回ってもっと今我々中途半端なんで、もっと実は文明が発達したら今おっしゃったように元に戻るようなね、ちょっと予感もしますね、
先ほどあの、ま、日本酒の話が、ね、はい、ありましたけど、まあ、私の、 あのしてる人の話なんですけど、日本酒の息子として生まれてやっぱり
作り酒屋 の
作り酒屋です、ね、うん、やっぱり日本酒とはっていうのがこう代々あるわけですよ、うん、でも今のままじゃやっぱり近年ワインブームだったり、はい、こうちょっと日本酒の人気が離れてってるっていうのをやっぱりこう若手としてはイノベーションですよね、うん、なんか変えていかないと日本酒バネルが進むって言って、その人が考えたのはやっぱりこうワインに近い日本酒で、本当に私も飲ませてもらったんですけど、ワインの味わいですごく後味も美味しいんですよ、ね、うん、でそれを作った時にはもうすごいそのやっぱり日本酒業界がわって言われはったけど、うんうん、でも実際すごいやっぱ売れたんですよね、で結局売れてそれが美味しいから、じゃあ他の日本酒も飲んでみようかなってさっきの話ですよ、うん、入り口がそっち行くとマーケット広がると、うんうんうん、だからあのやっぱりさっき言ったようにこう守りと攻めっていうか、
そうそう、
両方大事なんですよね、
新しい形の日本酒ができたら、うん、また元のね、
そうなんです
、昔のある日本酒も売れる、うん、両方とも売れるように思うんですね、
そうだから、うん、両方が大事やから、 その革命をやっぱりあかんっていう古い頭で、うん、こう潰してしまうことはもったいないなと思って、やっぱりそういうのもこう応援するような、やっぱりそういう社会、そうね、じゃないと発展していかないですよ ね、
やっぱり人の心っていうか、うん、その我々も含めたね、うん、まあ、大衆向けというか大衆というか、うん、その、まあ、パレートの法則でいうね、あの日八262に分けて、この6のうごめいてる我々のこの辺のね心理というか心を捉えたものがね、うん、やっぱり次の世代にもあの生きていくんじゃないかなという気はするんですけどね。ところでね、うん、僕いつもこの頃考えてるのは、いろんなあの文明の利器ってあの発達していってるじゃないですか、まあね、それでその中でね、江戸時代になんで自転車がなかったんかなと思ってるんですよ、うん、自転車ってごく最近ですよね、 100年ぐらいしかないでしょ、
うん、
あんな2つのコマをチェーンでつないで漕いで、うん、どこででも行けるじゃないですか。江戸時代人力車もあるし、何大八車、
うん、
あんなもあるのに、なんで自転車、本
当そうですね、
はあ、
うん、
なんで考えつかんかったんやろうなと。
ローマ時代においてもあったんですかね。
ねえ、だって、うん、あれの戦闘をするベンハーなんかのあれでもあんのに、簡単じゃないですか自転車って、
うん、木でもいけますからね、ゴムがなかったもんね、いけますから。
あれがね、うん、最近でしょ、
うん、
これ、うん、不思議やと思うよ ね、 ね、
うん、
なんかケタなこと言っちゃった
けど、いや本当に不思議ですね。
これがね、自転車ってね、そしたら歩かんで済むじゃないですか、うん、東海道ね、53次も、うん、
でもあれなのかな、うん、その三輪車っていうか、こう引っ張る、はい、さっきおっしゃった台でも、はい、まあね、馬が引っ張らずでも、三輪はやっぱ安定感あるけど、二輪が安定よく前進むのってすごいやっぱ難しかったところですよね。
そうそうそう、
そのハンドルとかのバランスとか、
カオルさんもそうだと思うけど、うん、子供をね、自転車仕込むんに後ろからこうやってで子供があーあーあー言ったら、はいはい言って、ママとか言ったら、うん、助けに行った覚えあるでしょ。子供が小さい時自転車習わす、
もうあれね、まず自転車漕げるようになるまで大変ですから ね、うん、
ね、
と江戸時代に自転車なかったという話だと、西洋でもなかったか調べたら面白いですね。
いや、ないんですよ、ね、ないない。だからね、なんかね、なんで、もうこれが今最大の疑問。こんな便利なものがね。
まあ人力ですからね、あってもいいですよね。人力で
しょ、うん、何にも使ってないでしょ、
うん、
チェーンさえね、
うん、
あれば、
うん、
競争だってできるし、う
ん、自転車って夏暑い時乗っても風が結構涼しいから、うん、意外といいですね、はい、うん、いや本当にね、その自転車乗って初めて思うんだけど、うん、風って結構ね、
あって気持ちいいですよね、
うんうん、自転車ね、乗ってます。
自転車、そうですね、ちょいちょい乗ってますね。
ちょいちょい。
でもこの間私、京都で作られてる、うん、織田信長のデザインの、はい、
織田信長のデザイン、
織田信長、あ、違ったっけ、うん、
いい、
あれ、徳川家康だったなんかだんだんちょっと怒られるわ、自転車会社の社長さんに
そんなものがあるわけ。
はい、あるんですよ。あ、何ですか、桜の門、何でしたっけ、
桜の門、
徳川家康、
徳川家康は双葉青いの、青いの門だから、
うん、なんでしょう、
明智光秀じゃん、
違 う、 違う、そんなんじゃなかったですね、
うん、まあ
気持ち悪い、
それが
ちょっと喋っといてください。
あ、
その自転車を違うんですよ、それでデザインされて作られたやつを私乗せさせてもらって、まあ、今も乗ってるんですけど、
着物着てたら自転車やっぱ乗りにくいですね。
そうですね、
袴を履かんと、
袴、袴、袴、そうか、
最初の自転車の子